ワンポイントホスピタル。このコーナーは明和病院の先生から体の様々なお話をお聞きできる時間です。リスナーの皆様からもこんなこと知りたいな、相談したいな、などご意見やリクエストを募集しています。今週は明和病院腫瘍内科部長園田隆先生にお越しいただいております。先生ありがとうございます。はい、先生今日はあの白衣で、もう急いで来ていただいて、もうなんかドクターっていう感じで、
また戻って仕事を続けなきゃいけないんで、
ね、本当にお忙しい中本当にありがとうございます。先生はもうあの、いろいろな医療をね、今まで内科として見てこられたと思うんですけれども、今の時代がんは死なないよっていうことをメッセージされているそうなんですけれども、そこのお話を聞かせていただいてよろしいですか。
あの最近は今さっきのペット CT とか含めて早期発見がかなり進歩してきているんですね、
はい、
だから
今月ペットのお話もしていただきました、
ね、はいはい、だからそういう意味ではあの早期発見したら治る、
はい、
で早期発見できなかったとしても今の医療すごく進歩しているので、
はい、
あの手術ができないいう患者さんでも抗がん剤治療とか免疫療法とか分子標的治療薬などを使って治せる大きさまで小さくして、それで治すことができるようになる、なったんです。
なんかもうがんと聞くと、ああもうダメだみたいな勝手なイメージというか、まだ私もそういうイメージは、うん、もう一番なりたくない病気がんぐらいなイメージがあるんですけれども、今は随分変わってきてるんですね。も
う日進月歩で毎年新しい、例えばガイドラインっていうのはいろんながん種で出てるんですけれども、はい、半年おきにどんどん変わっていくいう時代なんですね。だからちょっとでも長生きすれば治る、延命できるということやと思うんですけどね。
先生は諦めない治療をし続けるっていうことなんですけれども、あのその意識というか思いというか聞かせていただいてよろしいですか。あの、
ね、患者さんはね、やっぱり若い人、はい、40、50ぐらいまでの人で、どうしても子どもさんいてたら死ねないんですね。だからそういう人が、うん、あの私とこなんかに来ていろんな治療方法をおすすめするわけなんですけれども、はいはい、そうするとあの自分で選択して、まあ100人いたら100人の患者さんに対して100種類の治療があると僕は思ってるんです、うん、だからガイドラインを必ずそれしかできないっていうんではなくって、いろんな治療方法を創意工夫してなんとかあの手術に持っていけるような治療を行っているんです、
う
ん、
はあ、そのガイドラインにとらわれないというところなんですけれども、うん、まあ、がんになったらこういうふうにして、こういうふうにして、こう段取りがきっとあるということですよね、
う
ん、ガイドライン。
そうですね、
あのそれをもうとらわれずに、その人に合わせた、もう順番を変えたりですとかということになりますか。
そういうことですね。だからそういう薬 の、はあ、あの種類もいろんなところを組み合わせていってっていうことによって、うん、あの根治を目指せるような治療が行えるようになったと。で昔と違って、あの支持療法っていうか、例えば吐き気があってどうしようもないっていうような患者さんがいてたんですけれども、はい、そういうのが薬の進歩によってほとんどなくなったんですね。だから昔の不治の病のがんっていうのは今イメージは全く変わって、うん、あのがんの治療をしながら仕事もできるし子育てもできるっていう時代に変わってきたと思うんです。
治療しながら子育てもできるんですね。なんかあのそんなことを聞いたらすごく勇気が出ますね、うん、今も私ね、個人的なお話なんですけど、小さな子供もおりますし、もし万が一私が癌になってしまったらこの子たちどうなるんだろうとか、まあ、そんな風に思っている方たくさんいらっしゃると思うんですけども、うん、生活しながら治していける、
そういうことですね。
でもやっぱり先生、それには早期発見が一番大切になってきますよね。
もちろんそうですね。だけれども、うん、早期発見できないような癌、例えば膵臓癌なんかはものすごく、は
い、
増殖が早いんですね。
分かりにくいと聞いたことあります、
はい、だからそういう癌種においてはもう難治性ということなんですけれども、はい、それでもいろんな創意工夫して放射線治療とかあのそういういろんな治療方法があるんですね、うん、あの今さっき超音波による、はい、あの焼灼手術とか、はい、そういういろんな方法があるんですね、
うん、こう一人一人の患者さんと向き合ってお話しすることがたくさん長いし多いと思うんですね。その中でがんって聞いただけでももうダメだってきっとなっちゃう方とか、もう諦めちゃう方とか泣いてしまう方なんかもたくさんいらっしゃいますでしょう、ま
ああのね、
ほとんどがどうですか。その
今はね、あの、はい、そういうマスコミの力やと思うんですけれども、はい、がんのことに対してかなり正確に知識を持っている人がいる。それでインターネットなんかでちゃんと調べてきていろんなことを提案される患者さんがいる。
あ、こんな風にしてくださいとか、
だからむしろそういうことで あの変に隠し立てすると患者さんとあのコミュニケーションが取れなくなる、
はい、
だから患者さんに対して誠心誠意そういうことを全部教えてあげる。それでその悪い情報でもそれに対して対症療法がこうありますよということをちゃんと提案してあげる。そういうことができたらあなたの読み終わっていう話でも十分向こうは納得して聞いてください。
なるほど。包み隠さず、患者さん目の前の人のことを思うからこそ誠実にちゃんとお話しする。そしてちゃんとお話しした上で諦めない治療ができますよって勇気づけてくれる、うん、そして本当にできてしまうっていうところが今の時代ですし先生だからこそですよね。
患者さんに選択してもらうということですね。こういう治療っていうだから決定するのは医者ではなくって患者さんやと思ってるんで、はい、だからその人が一番合ったライフスタイルに合わせた治療をちゃんと提案できると。
こんな時はどうしたいとか、うん、こういうふうになった場合はどちらがいいっていう形で家庭から少しずつちゃんと選択できるようなカウンセリングをされているということでしょうか。
そうですね。それが一番大事だと思ったんですけどね、はい、
でもそれが一人一人もうたくさんの患者さんなんかもう頭の中がぐるぐるしませんか。
いやいやそんなことないですよ。
そんなことしますなんて言ったら大変ですけれども、
は
い、うん
ね、やっぱりその時に集中してやりますのでね、はい、それは大丈夫なんですけどね。
それも一人一人の患者さんと向き合って、うん、その患者さんが望んでいる生き方そして望んでいる治療法そしてそこには諦めないガイドラインに沿わなくてもあなただからこその治療法がありますよっていうところを大切にされているんだなっていうのがよく伝わりました。今日は明和病院腫瘍内科部長園田隆先生にお越しいただきました。ありがとうございました。
どうもこちらこそありがとうございました。